中学受験、太田利昌の校長室訪問。
太田利昌です。有名中高一貫校の校長室を訪ねていく校長室訪問。今回は東京都文京区にある私立の男子校、独協中学高等学校の校長先生にお話を伺います。
学校は個性で選ぶ時代、入試も模試も出会いの場です。思考コードという新しい基準で子どもたちと学校の可能性を広げたい。私たちは首都圏模試センターです。
太田利昌の校長室訪問。文化放送ポッドキャスト QR 太田利昌の校長室訪問。それでは独協中学高等学校の校長、上田義彦先生にお話を伺っていきましょう。上田先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回はですね、独協中学高等学校さんのお話を伺っていきたいなと思うんですけれども、まず学校がどういった立地になるのか、周辺の、環境ですとか最寄りの駅ですとか、お伺いしてよろしいでしょうか。
はい、本校は文京区目白台というところにあります。地下鉄で言いますと有楽町線の江戸川橋駅、あるいは五国寺駅から徒歩8分、あるいは JR 目白駅から都バスにて新宿西口駅行き鎮座荘前まで6分、あるいは副都心線で雑司ヶ谷駅下車徒歩16分、あるいはそこから都バスにて岸坊神前から4分というところに最寄りの駅となります。また本校の周辺には前に鎮山荘、あるいは北側の隣に東京カテドラル聖マリア大聖堂、あるいは近所に日本女子大学、田中元総理大臣の家などがございます。また夏目漱石の住居跡、あるいは細川藩ゆかりの細川庭園と細川永世文庫などがあります。都心でありながら緑も豊かであり、周辺に繁華街もなく、閑静で落ち着いた環境の中で学びに集中できていると思います。
はい、ありがとうございます。ね、すぐ隣に東京カテドラルの荘厳な建物があって、目の前も鎮山荘っていうことでですね、すごくなんかちょっとね、敗訴なところにある学校というね、イメージがございますけれども、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、そういったですね、環境にあります独協中高さんなんですけれども、最近の学校のご様子はいかがでしょうか。
まず校風といいますか、本校は塾生を重んじる学校でして、生徒は概して精神的に穏やかな子が多いと思います。最近の様子ですが、昨年の10月22日に創立140周年を迎えました。それを機に玄関ホールに140年の歩みを年表にして掲示したり、図書館に学園資料室の展示を整えたりするなど、独協の歴史を振り返る作業を行ってまいりました。その一連の中で行方不明になっていた100周年の記念映画などが発見されまして、デジタル化して今保存しているところでございます。その中に当時の1983年当時の最古さんの同窓生のインタビューがありました。明治生まれという先輩ですが、当時は平民の学習院とも言われており、中には乱暴な者も 2,3 いたようですが、学生は総じて穏やかであった、勉強も割とよくやったと思うとおっしゃっているのが印象的だったと思います。穏やかで落ち着いた校風はおそらく創立以来続いてきた伝統というべきものなのだろうというふうに思っております。語学に力を入れている学校で、英語で週2時間はネイティブな英語の先生と勉強し、来年度からは中学3年生からもドイツ語を勉強できるようになりました。クラブ活動も盛んで、運動部ではアーチェリー部が昨年東京都で優勝、関東大会準優勝、インターハイに出場などもしております。文化部では英語ディベート部が国際大会に出場していますし、演劇部は全国大会への出場経験を持つほか、韓国の、全国高校生 大会日本代表として2度出場するなど全国的にも名の知られた存在であります。
あ、知りませんでした。あ、そうですか、ありがとうございます。140周年をね、迎えるということもありましたし、100周年の映画が見つかって、ね、その当時のインタビューの明治生まれの先輩のね、お言葉の中で、平民の学習院、あの学習院も近くにありますものね。
そうですね、目白の駅前でございます。ね、
はい。平民の学習院っていうなんか表現もすごくわかるなという気がするんですけども、そういったあたり、学校の歴史についても伺っていってよろしいでしょうか。
はい。本校は、明治16年に創立されました。ドイツの文化、政治、経済、文教などに範を求めて留学していた人たちにより、政府の支援もいただき、ドイツ学協会学校というのが母体になってできた学校でございます。ドイツ語を第一外国語として教える日本で唯一の中学校でもありました。設立当時はドイツ法を学ぶ専修科と普通科が併設されておりました。専修科は判事・検事・登用試験の受験資格が与えられ、法曹界や政府に多くの人材を送り出した学校でございます。創設者には初代校長の西天音、近代哲学の父と呼ばれる先生ですが、地域、特育、体育の三育を教育の柱としました。第2代校長は元総理大臣の桂太郎、第13代校長は元文部大臣の天野貞祐先生で、人間育成を目指したというところで、現在は独協大学、独協医科大学、姫路独協大学、3つの総合病院、2つの看護学校を有する学園となっております。特徴的なこととしましては、昨年創立140周年を迎えましたが、今でもドイツとのつながりが深く、先ほども少し紹介しましたが、本校では第二外国語としてドイツ語を学ぶことができます。選択科目などなので全員が学ぶ必要はありませんが、今でも2割程度の生徒がドイツ語を学んでおります。今までは高校1年生からスタートでありましたが、次年度からは中学3年生からドイツ語を始められるように準備を進めております。今ドイツ政府はドイツ語を学ぶ世界中の高校生を支援する仕組みを作っております。パッシュ、学校未来を開くパートナーという名称の仕組みで、世界中の100カ国以上、約600校をパートナー校として支援を行っております。その中の一つが本校でありまして、日本ではパートナー校は6校のみです。私立の中高は本校と早稲田大学高等学院、慶応義塾女子高等学校の3校のみで、本校の生徒はこの仕組みの中で勉強することができます。世界標準のドイツ語教育が受けられるほか、ドイツ企業の日本法人の訪問や、ドイツ語新聞の発行など、他のパートナー校と共に取り組むプロジェクトや活動を通して、単なる語学学習にとどまらない幅広い学びを得ることができております。また、ドイツの2つの学校とパートナーシップ協定を結んでおり、毎年相互に海外研修、ホームステイなども実施しております。本年も両校が6月と11月に来校予定でございます。まあ、いながらにしてドイツの高校生たちと交流を体験できるのも本校ならではだと思っております。
なるほど。ドイツの研究をこの、まあ、明治の時期にですね、されて、まあ、要するにドイツの、まあ、法律ですとか、ドイツ法学といったものとか、あるいは、まあ、医学の分野もドイツへ進んでましたし、そういったところから学ぼうということで、できた、ドイツ学協会、そしてドイツ学協会学校というのがスタートになっていてということですよね。で、今でもそのパッシュっていうんですか、
はい、
先ほど。あ、そういった、はい、ドイツのこれ政府として海外にドイツ語、あるいはそのドイツ文化というものを学ぶ学生さんたちを増やしていこうと、そういう動きがあるんですね。
そうですね、はい。
なるほど。いや、ね、ちょうど今年入ってからですかね、GDP で日本がドイツに抜かれたっていうニュースも
はい、
あ
そう
り
で
ます し
ね。
たけれ
はい。
ども、ね、当然ながら明治の初期においては、まあ、ドイツからいかに学ぶか吸収するかということを、して、この日本という国は発展してきましたし、そしてこの続京さんもできた当初からですね、専修科って、まあ、だから今でいうところのその大学に相当するような教育までを、行っていて、それが東京帝国大学の、独法科ができたことによって、お役目を終えて普通科だけになった。で、そういった、
はい、そうですね。はい。
まあ、この歴史に、まあ、そうそうたるというかですね、面々が、作った学校であって、この日本の教育をね、明治の頃からこの牽引したという学校、だったのかなというふうに私も認識しております。ありがとうございます。
まあ、最初から第一外国語としてドイツ語を始めたもんですから、
え
一項の三部には以下というのがございまして、ここから以下、あるいは東京大学の医学部に、先輩たちが多数いらっしゃるというのも、まあ、本校の特徴かと思います。はい。
そうなんですよね。当初、東京帝国大学、できたばかりの頃っていうのは、そのドイツ語で受験が確か、できて、
そうです。
で、圧倒的な東大への、今で言う東大への進学者を出してたのが、この独協さんであって、確か1900年だかなんだかの資料を見ると、東大合格者一独協さんなんですよね。
そうですね。はい。
はい。はい。見たことがございます。昔の歴史の資料をめくっていて。そういったですね、140年にも及ぶ、歴史を持っている独協さんなわけですけれども、その教育のエッセンスを何か一般のご家庭でも取り入れるヒントや子育てアドバイスのようなものをいただければと思うんですが、いかがでしょうか。
はい。まあ、140年の歴史と伝統のある学校でございますが、最近は、主に3つのことを徹底指導しております。1つ目は、まず、挨拶をするということを徹底しております。まあ、挨拶はコミュニケーションの基本で、自ら心を開き、他人を認め、敬う、とても重要なものと考えております。まあ、保護者の皆様に対しましても、朝はおはよう、帰ってきたらただいま、夜はおやすみなさいという挨拶をするように指導しております。朝、駅員さんやバスの運転手さんにもちゃんと挨拶をするようにという指導をしておるところでございます。あとは、社会のルールを守るということを徹底しております。最近、SNS、インターネットの問題が出ておりますが、まあ、本校では画像をはじめとする個人情報のなどルールを守ることを厳しく徹底しております。それからもう一つ、朝食をちゃんと食べましょうということを徹
なる
底
ほど。
します。本校の生徒はほとんど朝食をとっておりますが、朝食をとる子どもたちは、成績が良いというのは医学的にも証明されておりますので、まあ、そのところで朝食を食べるようにという、まあ、以上3つのところを徹
なる
底
ほど。
しているところでございます。
ありがとうございます。ね、この、まあ、特に朝食なんかっていうところね、なかなか、家庭の、ご家庭の、親御さんのね、負担というか、なんていうんですかね、そこをうまくできるかどうかであったりとか、まあ、この挨拶の方もね、親御さんの方がいい加減にしちゃったりするっていう、私もね、なかなか、耳に痛いところがございますけれども、その駅員さんですとかね、そういった街中でも挨拶をと非常に、いいことだと思いますし、今で言うと、例えばね、そのコンビニで、お会計するときなんかも、どうしてもその機械的になりがちなんですけども、ね、ちょっと一言ありがとうございますみたいなことがね、言えると、まあ、言った自分が気持ちよくなったりするっていうこともございますからね。はい。挨拶と、そしてルールを守ると、そして朝食を食べようと。いう3つの、独協さんで指導されていることを、子育てアドバイスとしていただきました。ありがとうございます。校長室訪問。今回は独協中学高等学校の校長、上田義彦先生にお話を伺いました。上田先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。